ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。本日は5月3日から5日にかけてロンドンにおいて開催された G7 外務開発大臣会合の概要についてお伝えします。同会合には茂木外務大臣を含む G7 各国外相および EU 外務安全保障上級代表が出席し、一部セッションにはアウトリーチ国として豪州、インド、韓国、南アフリカおよびブルネイの外相が参加しました。北朝鮮については茂木大臣から、北朝鮮は制裁に加え
故郷の風、
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。本日の番組をお届けする前に一つお知らせがあります。日本政府は米国、豪州および EU と共催して6月29日火曜日の午後9時から10時40分までの間、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを開催します。シンポジウムの模様は当日日本語で11890Hz、韓国語で11995Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカ、ルーマニアおよびタイの被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに日本、アメリカ、韓国の北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。火曜日の夜間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに ふるさとの風ニュースです。5月21日、菅義偉内閣総理大臣はグローバルヘルスサミットにおいてビデオメッセージの形式でスピーチを行いました。菅総理大臣のスピーチの全文は以下の通りです。
ご列席の皆様、まず世界中で感染症との戦いの最前線に立ち続ける医療従事者をはじめとした多くの方々の献身的なご努力に対し、深い敬意とともに心からの感謝の意を表します。そして本日この事業を得た会議を主催されるドラギ首相、フォンデアライエン欧州委員会委員長の指導力に敬意を表します。今回の感染症の危機を克服し、将来の健康危機への備えを整えること、そして世界をより良い回復に導いていくこと、こうした我々の重要な責務をしっかりと果たすべく、我が国は多国間主義を重視しつつ、保健分野における国際的な取り組みをリードしていく決意です。新型コロナの収束には世界全体におけるワクチンなどへの公平なアクセスが要です。開発から配布接種に至る包括的なプロセスを確保する必要があります。我が国はそのための国際的な枠組みであるアクト、アクセラレーターの創設を呼びかけた国の一つとして、その仕組み作りに貢献してきました。資金面ではCOVAXへの2億ドルを含め3億4600万ドルを供出するとともに、診断や治療の普及を支援してきました。アクト、アクセラレーターの中でも安全で効果的で質の保証されたワクチンの公平なアクセスの確保は喫緊の課題です。そのため私は6月2日にCOVAXワクチンサミットをガビと共催します。我々は途上国などにおいてもワクチンへの公平なアクセスを確保するために必要な資金を調達すべく、さらに力強い一歩を踏み出す必要があります。このサミットを通じて国際社会の結束を示す、世界に希望を届けることができるよう皆様からの力強いコミットメントを呼びかけたいと思います。我が国は長年にわたり世界中で誰もが安心して保健医療サービスを享受できるよう最前線で支援してきました。この蓄積を生かし、途上国の一人一人にワクチンを届けるラストワンマイル支援をはじめとした取り組みも関係機関と連携しながらスピード感を持って進めています。新型コロナへの対応の経験を通じ、我々は人間の安全保障の理念のもと、誰の健康も取り残さないとの観点からユニバーサルヘルスカバレッジを実現することの重要性を再認識しました。また保健システムの強化や栄養、水、衛生などの感染症に強い環境の整備、持続的な保健財源の確保の必要性を改めて認識することとなりました。こうした教訓を踏まえ、我が国は本年12月東京栄養サミットを開催し、世界の人々の栄養改善を推進します。そして最後に、将来のパンデミックに備えるためには国際保健システムの在り方を見直すことも必要と考えます。国際保健課題への対応にあたっては、地理的空白を生じさせるべきではなく、世界各国地域の情報や知見が自由、透明、迅速な形で広く共有されることが重要です。こうした認識のもと、我が国は健康危機への対応における WHO の役割を重視しており、これまで WHO の憲章改革の議論に 積極的に貢献してきました。引き続き国際社会と手を携えながら、効果的かつ実践的な対策の実施に向け全力で取り組んでいく決意です。6月の COVAX ワクチンサミット、12月の東京栄養サミットに多くの皆様をお迎えできるのを楽しみにしています。ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月21日に、アメリカのワシントンで米韓首脳会談が開催されました。バイデン大統領が直接会う外国の指導者としては4月16日の日本の菅総理に次いでムンジェイン大統領は2人目ということになります。バイデン政権が対中国戦略上日本や韓国との同盟関係を重視しているということが改めて確認されたと言っていいかと思います。韓国にとっては2番目に直接会う外国の指導者となったわけでありますので、いわゆるナショナルプライドといいますか、その誇りを十分に満足させるものであったと言っていいかと思います。これまで韓国は安全保障はアメリカ、経済は中国というような言い方をして、米中両国との関係においてですね、かなり曖昧な立場というものを取ってきましたが、しかし、今回の米韓の首脳会談を通じて、韓国は明らかにアメリカの方に傾斜する、アメリカと近い関係というものを対外的にもアピールするということになったかと思いますし、それは要するにアメリカの対中国牽制戦略というものにですね、事実上加担したと、加担する決断をしたというふうに考えられるかと思います。もちろんまだ韓国の立場曖昧な部分が残ってますが、少なくとも中国の観点からすると、韓国はアメリカの対中国建設戦略に加担したというふうに中国は受け取ることになったというふうに考えられます。5月21日の米韓首脳共同声明の中には、多元主義と自由を重視する民主主義国家として、我々は、すなわちバイデン大統領とムンジェイン大統領は、国の内外においてですね、人権及び法治、法による統治というものを増進する意思を共有したというふうに米韓共同声明、首脳共同声明の中では謳われました。韓国が人権と法治を増進する意思というものを米韓共同声明の中で明示したということの意味は決して小さくないと言っていいと思います。バイデン政権は現在米中関係を民主主義と専制主義との間の競争というふうに位置づけているということでありますが、韓国は明確に民主主義側、すなわち韓国、米国側に今回傾斜したということが明らかになったからであります。この韓国の姿勢というものを最も明確に したとっていうのは、韓国は初めて台湾海峡の平和と安定の維持について言及したからであります。5月21日の米韓共同声明には、バイデン大統領とムン・ジェイン大統領は台湾海峡での平和と安定維持の重要性を強調したというふうに謳われました。これは私もその内容を見て驚きましたが、一番おそらく驚いたのは中国であるというわけでありまして、中国には相当程度大きなショックを与えたと言っていいかと思います。中国にとって台湾問題は核心問題の中の核心問題、最も重要な核心問題という位置づけをされておりますが、これまで韓国はこの台湾問題については触れないと、すなわち中国の観点からしますと韓国の姿勢は好ましいと、台湾問題で米国の側には立たないという、そういう姿勢をこれまで維持してきていたわけでありますが、今回初めてアメリカの立場と同調するということを、米韓首脳会談で示したということになりますから、これはやはり中国にショックを与える、衝撃を与えるということになります。また今回の首脳会談で、韓国のミサイル開発というものを制限してきた米韓ミサイル指針というものが撤廃されました。それによって今後韓国は射程距離が 800km 以上のミサイル、弾道ミサイルを開発あるいは保有することが可能になったわけでありますが、それは北京を射程の中に含む、そういう、中距離の弾道ミサイルを韓国が今後持つということを意味しているわけでありまして、当然のことながらこのことも中国にショックを与えたと言っていいかと思います。いずれにせよ今回の米韓首脳会談というものは我々の想像以上に、予想以上にですね、韓国が対米傾斜といいますか、米韓同盟の重視というものに踏み切った、決断したという、そういう首脳会談であったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。